この特異なキャンパスにいるふさわしさ、証、個人の能力にふさわしい皆さんと話すのはますます難しくなっています。この至らなさを感じさせるのは、皆さん一人一人に対する深い敬意と心からの愛から来ています。今日私はこの話を通して、皆さんが実り多い生活を送り、大きな喜びと幸せを得られるようお手伝いしたいと思います。すでにそのような喜びにあふれる生活をしているのであれば、私のメッセージは自分がすでに学んで応用する事柄を確認するために役立つと思います。まだそのような状態に達成していないのなら、安定した永続する幸福を見出すために役立ついくつかの真理を提案したいと思います。最初に一つの原則をご紹介します。この原則を理解して着実に実行していくならば、生涯を通して大きな祝福に預かることでしょう。説明することも皆さんが理解することもさほど難しくはありません。ただし、その可能性を最大限に引き出すには、怠惰な頑固とした努力が必要になります。その原則によって、あなたはもっと大きく永続的な幸福をもたらし、人生をより生産的で有意義なものにする重要な真実を学ぶことができます。分かち合うときにその原則を書き留めておくことをお勧めします。それでは説明いたします。私は聞いたり見たり感じたりすることによって学ぶために絶えず努力する。私は学んだ大切な事柄を書き留めておき実践する。皆さんは聞いたり見たりすることによって、そして特に御霊の促しにより感じることによって、非常に大切な事柄を学ぶことができます。多くの人々は学びを主に聞いたり読んだりすることに限定しています。賢明であってください。皆さんが見ることによって、そして特に御霊の促しにより感じることによって、学ぶスキルも伸ばすようにしてください。見たり感じたりすることによって、意識的に学ぶことを求めてください。そして自分の能力は一貫した練習を通して拡大するでしょう。そのような助けを信仰を持って求めましょう。そのような助けを受けるのにふさわしい生活をしてください。それを確認するように努めてください。御霊によって学んだ大切な事柄を書き留めて、なくさないところに保管しておきましょう。大切な印象を書き留める習慣を身につけるなら、さらに御霊を受けている自分に気づくことでしょう。皆さんが得るそれらの知識は、人生のあらゆる場面で活用することができます。昼夜を問わず、どこにいても、何をしていても、常に御霊の導きを認識し、それに応えるように努めてください。受けた助けに感謝の意を表し、それに従う。こうすれば、御霊によって学ぶ能力を強めます。それは主があなたの人生を導き、あなたの存在に潜在する他のすべての能力の使用を豊かにすることを可能にします。この原則の重要性を伝える力があれば、このメッセージを今すぐ終わらせることができ、皆さんはもうここにいることから大きな恩恵を受けたでしょう。見たり感じたりすることによって、一貫して学ぶには努力と練習が必要です。皆さん一人一人が私たちが一緒にいる間にこの原則を実践するようお勧めします。これから皆さん自身にしか答えられない基本的な質問をしますので、自問してみてください。答えを書き留めておくと良いでしょう。次に主が与えようとしておられる導きに気づくよう、 主の助けを心から願い求めてください。主は皆さんの学習を強要されることはありません。御霊によって推しを受けようとする姿勢を持つかどうかは皆さんが自分で決めなければなりません。皆さんの望みを実践するための方法をいくつか提案しますので、その間導きを求めながら耳を傾けてください。またより高い達成に向けて力強い動機づけを与えてくれる事柄も提案します。皆さんが受けた印象に基づいて書き留める事柄は最も価値ある今日受けた助けとなるでしょう。それでは始めましょう。以下がその質問です。皆さんの生活において最も基本的な優先事項は何でしょうか。夢や望みを実現するためにどのような問題に直面していますか。皆さんの進歩を妨げる障害にはどのようなものがありますか。どのような動機から誘惑に打ち勝って義にかなった生活を送り、主の導きと力を受けようとしているでしょうか。これからお話しする感覚をじっくり考えながら、霊的な促しに感覚を研ぎ澄ませてください。主はこの霊的な促しを通して皆さんへの個人的なメッセージを伝えられるのです。私はこれから皆さん一人一人にまるで個人的な会話をしているかのように純粋な気持ちを分かち合うように話します。個人的な話し合いには互いに信頼し同じ信念を持っていることが必要です。一部の人々の根本的な動機は流行していることをし人気者になることです。しかしもっと簡明な人は主の真理と救い主を愛することを生活の基本としています。そのような人はたとえ同調圧力がかけられても自分の意思によって正しい原則を貫きます。この2つの生活パターンがもたらす結果をご紹介したいと思います。最近私は素晴らしい両親に育てられ、利口な青年と会う機会がありました。物質的にも霊的にも非常に恵まれた環境で育てられました。しかし彼は伝道に出るかどうか決めていませんでした。大学に進むより簡単だからという理由でコミュニティカレッジに通っていました。暇な時は自分のしたいことだけをしています。楽しみを追求する時間を奪われるのが嫌なので働いていません。彼はセミナリーのクラスを終えていますが、そこで得た知識を自分に当てはめて考えることはありません。彼に私はこう尋ねました。心から話してもいいですか。私が不快な思いをさせるのではなく、むしろ何かを指摘したいと思います。あなたは今日あなたにとって非常に合理的だと思われる選択をしています。それらはあなたが望んでいるもの、つまり豊かな楽しみとあなた自身の犠牲を伴わない楽な生活を与えてくれるように見えます。しばらくはそれで良いかもしれませんが、あなたが気づいていないのは、あなたが下す決断のすべてがあなたの将来を狭めているということです。可能性と選択枠を排除しています。そう遠くない時期にやりたくもないことをやり、行きたくもない場所で残りの人生を過ごす時が来るでしょう。なぜならあなた自身が備えをしていないからです。あなたは自分自身のチャンスを生かせていないのです。私は今日大切にしているすべてのものが宣教師だった時に成熟し始めたことを述べました。伝道生活は自分の利益でするものではありません。私たちは選択の自由を持っています。何をしたいかを選択できます。しかし私にとって最も大きな成長と将来への 若者ができる準備は伝道で得られます。宣教師は自分のことではなく他の人々に焦点を当てます。宣教師は主に近づき主の教えをよく学びます。彼らはメッセージに関心を持つが最初からそれが価値あるものだとわからない人々を見つけます。祈りや断食、そしてあらゆる力を尽くしてその人の人生を変える手助けをしようとしています。ここにいる多くの人が証しできるように伝道とは無視の心で行うものなのです。私はこの若い男性に祝福を与えるべきだと強く感じました。彼が部屋を出ていた時、私は心から祈りました。対照的な例として別の若者の事例を分かち合います。私はこの青年を幼い時から知っています。両親が彼に神の戒めをきちんと守るように教える様子を長年にわたって見てきました。両親は模範と訓戒によってこの青年や他の子供たちを真理の中で養いました。価値ある目標を達成するために規律を守り犠牲を払うという特質を伸ばすように励ましました。この若者は自分の性格にこれらの特質を培うことができる活動として水泳を選びました。早朝の練習では規律と犠牲が必要でした。時間が経つにつれて彼はそのスポーツで優れた成績を収めるようになりました。その後さまざまな困難が訪れました。例えば日曜日に開催されるチャンピオンシップの水泳大会があります。彼は参加するでしょうか。チームの優勝に貢献するために彼は日曜日に泳がないという自分のルールの例外を合理化しますか。いいえ、彼は譲りませんでした。仲間たちの強い圧力にも屈しないでいました。彼はあざけられるようなコメントを受け、時には肉体的な暴力をも受けました。しかし彼は譲りませんでした。仲間外れにされ孤立し、プレッシャーをかけられ苦しい思いをし涙を流しました。しかし彼は譲りませんでした。私は何百もの正しい決断から織りなされたこの一貫した正しい生き方のパターンが大きな困難に直面した時にも強さと能力を備えた人格を育んできたことを長年にわたって観察してきました。今では宣教師としての働く能力、真理の知識、揺るぎない信念、そして福音を伝える決意によって彼は仲間たちから尊敬されています。以前仲間たちに拒絶されていた彼は今や仲間たちのリーダーとなっています。これらの例には皆さんに向けられたメッセージがあるでしょうか。どのようにしてより明確に見ることができ、望みを達成するために幕を通してより多くの助けを受けることができるでしょうか。助けを受けるための8つの方法をご紹介したいと思います。あなたの知識と証の光の瀬戸際から信仰の明かりの中へと歩みを進める必要が常にあります。自分の経験や聖霊の神聖な証によって証明されていない真理に対して信仰を行使するよう求められるのです。イエス・キリストに対して、また主の無限の力に対して信仰を行使してください。信仰は行動に導き、成功の見込みがほとんどない状況でも目に見える証拠がなくても目標を達成するための力となります。信仰は真理に対する永遠の信頼です。それゆえシンプルでありながら重要な真理を知り、信仰を持って生きることは力の源となります。持続的な幸福は信仰によって 生き変わらぬ真理に根ざしています。あなたは人生の指標となる原則をすでに確立していると思います。そうでない場合は今すぐそうしてください。そのようなことで一日の状況やプレッシャーに流されて間違った決断をすることはありません。あなたが生きると決心している原則はあなたを軌道に乗せます。イエス・キリストの教えに基づいてください。指針となる原則を使用するときは自分自身に正直でいてください。人生において悲劇、失望、成就の不足は自分や主に正直でない場合に生じます。原則を決して妥協しないでください。強さと安全性はそれらに例外を設けないことから生まれてきます。どのような状況であれ原則から離れることが正当化されるように思えたとしてもそれをしないでください。合理化は真実であるものを有効な例外を正当化するためにそれをねじ曲げてしまいます。合理化は惑わせるためのサタンの道具です。人生の困難は状況に基づいて標準からのわずかな逸脱が正当化されたときに始まります。その場しのぎで生きる人は状況や誘惑に基づいて決意を下します。そのような人はやがて永遠の律法に背き人生の大きなチャンスを損なう運命にあります。一見有利に見えるかもしれませんがそれは儚いものです。彼らは永遠の幸福をもたらすものを失います。私たちは人生を真理の中心に置くとき成功と幸福を保証されます。皆さんは祈りが大きな慰めと導きまた支えとなる力の源となり得ることをすでに学んだことでしょう。日常生活の中で意味のない機械的な祈りを捧げるように誘惑されることがよくあります。慰め、導き、大きな内なる強さをもたらす祈りはエノスが捧げた祈りに似ています。エノスはキリストを信じる信仰を持って祈り主の戒めを守る勤勉であることの大切さを教えました。エノスのこれらの言葉は何か重要なことを求めて祈る方法を示しています。主を信じる信仰が揺るぎないものになってきた。そして何度も長い時間熱烈に主に祈った。そして私が祈り力の限り努力した後に主は私にあなたの信仰のゆえに私はあなたの願いを望み通りに聞き届けようと言われた。そのように主に願い求めるように促しを受けると期待以上の理解と助けを受けることがよくあります。聖文は救い主を信じる信仰を持って深く考えるとき理解と強さの優れた源となります。真理への信仰を強めます。掲示された真理を熱心に応用するときそれらはふさわしい動機づけの重要な源となります。正しいことをする勇気が増すでしょう。人生の最も重要な優先事項を守るための規律が強化されます。聖文は一貫して生ける真理が何をすべきかを知るための霊感への道を開き必要な場合にはそれを行う神の力を与えてくれることを雄弁に裏付けています。疑いや圧倒的な困難を克服する人々の能力が主によってどのように強められたかを思い巡らすとき聖霊は彼らの経験が真実であることを確認します。それと同じような助けが得られると知ることでしょう。永遠の真理を理解しそれを生活に生かす能力を高めるもう一つの最も重要な方法は神殿での礼拝です。完全な神殿の儀式を受け 交わした制約に沿って生活することによって最も高い奨励に預かり、最大の永遠の幸福を受けることができます。神殿参入は平安と満足感を醸し出す、心を落ち着かせ慰めを与える影響力があります。それは祈りに応える霊感あふれる環境を促します。それに伴う家族歴史活動も同様の祝福をもたらします。道徳的に清くあるという目標はあなたの永続的な幸福の中心です。それが実現するかどうか毎日の選択によって決めます。主が求めておられることは何でもできることを覚えておいてください。強さが求められると、主は皆さんがこの重要な戒めを守るよう助けてくださいます。全力を尽くすとき、主への信頼はすべての障害を乗り越える能力を与えてくれます。一生懸命働き、真理の原則に進んで従い、必要な時に主が助けの道を開いてくださることを確信することは幸福の原則です。大きな達成には怠惰な努力が必要であるという貴重な教訓を学んでいます。御父はご自分の計画に背かれません。永遠の祝福を望んでいるが、代価を払おうとしない人々には永遠の祝福をお与えになりません。良い音楽、特に神聖な音楽は霊的なことをより理解しやすくします。それは強化され進んで従順になることを促します。聖霊の促しに反応できるための環境を整えます。邪悪な音楽の毒から離れてください。個人的な面接で説教をしているように見えるかもしれません。許してください。そうするつもりはありません。私はただ私に計り知れない幸福と有意義な人生をもたらしてくれたものを分かち合いたいだけなのです。最後にもう一つの提案があります。聖なる場所や神聖な場所には聖霊の指示を見極めやすいと思われる場所があります。神殿はそういう場所です。あなたがその場所を尊重し、適切に行動することによって、他の場所をそのようにすることができます。皆さんには定期的に深く考え、主があなたの人生の方向性を確立させることができるような平安と静けさの隠れ家が必要です。大学生活の日々のプレッシャーで、瞑想する時間を見つけるのは難しいようです。しかし少し考えてみると、どんなに早く前進しても間違った道を進んでいる場合、それは何の役にも立たないことがわかるでしょう。私たち一人一人が定期的に自分の位置を確認し、正しい方向に進んでいることを確かめる必要があります。新学期の始まりはそれを行うのに理想的な時期のようです。近いうちにこの個人的な反省を行うのが役に立つかもしれません。私の人生の優先事項は何か、自由に使える時間の使い方はどうだろうか、その一部は私の優先事項に一貫して使用しているだろうか、やってはいけないことをしていないだろうか。もしそうなら私はすぐにやめます。熱心に耳を傾け、感じた感想を書いてくださったことに心から感謝します。ブリガム・ヤング大学で皆さんと集えることはとても強化される経験です。あなたは貴重な宝物です。皆さんの義にかなった生活はどこへ行っても多くの人々を祝福します。私たちが話し合ったことをしてきたか、これからやるだろうと感じています。 最後に私が皆さんのためにできる最も重要なことを残しておきました。父なる神が生きておられ、そして神の計画が完全であることを厳粛に証しします。皆さんが声を上げて祈るなら、その祈りが聞かれることを証しします。祈りは打ち砕かれた心と悔い霊を持って捧げられたとき、最もよく答えられます。イエス・キリストについて確かな知識をどれほど証ししているかによって、いつか裁かれることを知っています。ですから、主の贖罪のおかげで、御父の幸福の計画が成功することを厳粛に証しします。サタンの計画は失敗する運命にあります。私はイエス・キリストが生きておられることを知っています。主が生きておられ、皆さんを愛しておられることを私が持っているあらゆる能力を持って厳粛に証しします。皆さんの従順さを通して、主は皆さんが幸せを見つけるのを助けてくださいます。イエス・キリストの御名によって、アーメン。